この朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きます。エレミア書旧約聖書です。7章の23節を開いてください。今日は代表して住吉郎兄弟に読んでいただきます。兄弟が読んだ後、聖書を開いている人、ご一緒に声を出してお読みいたします。じゃあ住兄弟、エレミア書の7章の23節だけを読んでください。
ただ次のことを彼らに命じて言った。私の声に聞き従え。そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方を幸せにするために私が命じるすべての道を歩め。
聖書を開いている人、ご一緒にお読みいたします。はい。ただ次のことを彼らに命じて言った。私の声に聞き従え。そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方を幸せにするために私が命じるすべての道を歩め。ここで天地万物の創造者であられます私たちの神様は、私の声に聞き従え、そうすれば私はあなた方の神となる、あなた方は私の民となる。神という言葉をですね、分けると示す辺に申すと書きます。でこの示すの部分はですね、これ祭壇を表します。祭壇の上に生贄が置かれている姿ですですね。でこの申すというのは語るという意味です。神は祭壇から語るお方です。神様は祭壇から語るお方です。ですから兄弟姉妹、物を言わない、語らない神は神ではありません。黙っている神様は神ではありません。それはただの偶像、置物に過ぎません。神というのは語るお方なのです。そして次に、まことの神はこう仰せられる。あなた方を幸せにするために、あなた方を幸せにするために、私神が命じるすべての道を歩め。すなわち聖書は、私たちが幸せになる条件はただ一つ、神が命じられる道を歩むこと。私たちが幸せになる条件はただ一つ、神が命じられる道を歩むことだと語っています。では道を歩むというのはどういう意味でしょうか。道とはそもそも何でしょうか。はい、少し後のエレミア書21章の8節をですね、住兄弟読んでください。
あなたはこのために言え、主はこう仰せられる。見よ、私はあなた方の前に命の道と死の道を置く。
主はこう仰せられる。見よ、私はあなた方の前に命の道と死の道を置くと書いてあります。つまり私たちの人生にはいくつかの道があるということです。でそれは命に至る道もあれば、滅びに至る道もありますよということです。神様はそのような道をですね、複数の道を私たちの前にいつもですね、置いておられるということです。創造主なる神様が私たち人間に与えてくださったもの、それは自由意志です。つまり選択の自由。そのことについては創世記2章の16節。私だけお読みいたします。こう書いてあります。神である主は人に命じて仰せられた。あなたはその木から 園の木から園のどの木からでも思いのまま食べてよい。あなたは園にある木から自分の好きなものをですね、思いのままに食べてよい。神様が私たちに与えてくださったもの、それは自由意志です。つまり人間は自分の人生を自分で決める、いわゆる選択の自由というのが与えられています。では選択の自由、自由意志が与えられた人間はですね、幸せな人生を選んだでしょうか。皆さんも今日までいろんな自分の人生を選択してきたわけです。それは果たして幸せな人生だったでしょうか。その道をあなたは選んだでしょうか。一つの例を聖書から見てみます。旧約聖書です。創世記13章を開いてください。はい、じゃあ住兄弟、13章の創世記6節だけ読んでください。
その地は彼らが一緒に住むのに十分ではなかった。彼らの持ち物が多すぎたので彼らが一緒に住むことができなかったからである。
その前の5節を読んでください。
アブラハムと一緒に行ったロトもまた羊の群れや牛の群れ、天幕を所有していた。
アブラムですね、はい、神様の命令によって故郷のカルデア、今のイラクですを出たアブラムと、まあ、このアブラムは後にアブラハムと名前を変えるわけですが、甥のロトはカナンの地に定住しましたが、二人の持ち物が多すぎて共にですね、住めなくなりました。13章の7節を住兄弟読んでください。
その上アブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちとの間に争いが起こった。またその頃その地にはカナン人とペリジ人が住んでいた。
アブラムの持ち物、ロトの持ち物があまりにも多かったので一緒に住むことができなくなり、二人のしもべたちの間に争いが起こりました。そこでアブラムはロトに提案をいたします。こうしようではないか、はい、8節と9節を読んでください。
そこでアブラムはロトに言った。どうか私とあなた方の間、また私の牧者たちとあなた方のあなたの牧者たちとの間に争いがないようにしてくれ。私たちは親類同士なのだから。全地はあなたの前にあるではないか。私から別れてくれないか。もしあなたが左に行けば私は右に行こう。もしあなたが右に行けば私は左に行こう。
私たちは争いをやめよう、親類同士だから、だからここで別れようではないか。土地はあなたの前に広く広がっている。あなたが先に選びなさい。あなたが右を選べば私は左に、あなたが左を選べば私は右を選びますから、で優先権をですね、アブラムはロトにですね渡します。ではロトはそれでどのような選択をしたでしょうか。はい、10と11読んでください。
ロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見回すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる以前であったので、その地はツワルの方に至るまで主の園のように、またエジプトの地のようにどこよりもよく潤っていた。それでロトはそのヨルダンの低地全体を選び取り、その後東の方に移動した。こうして彼らは互いに別れた。
はい、ロトがヨルダンの低地全体を見ると、まあ、東の方なんですけれどもですね、当時最も栄えていたエジプトの地のように潤っていた。まさにでね、見たところ素晴らしい土地だった。 それでロトはその地を選んだとあります。ロトは自分の目、自分の考えでヨルダンの低地をですね、選び取りましたが、その結果はどうだったでしょうか。はい、13章の13節読んでください。
ところがソドムの人々は横島なもので、主に対しては非常に罪人であった。
はい、ソドムの町は神様の前にあまりにも罪深く、結果的に天からですね、硫黄の火によって滅ぼされます。はい、少し後の創世記の19章です。24から26まで読んでください。19章24から26です。
その時主はソドムとゴモラの上に硫黄の火を天の主のところから降らせ、これらの町々と低地全体とその町々の住民とその地の植物を皆滅ぼされた。ロトの後ろにいた彼の妻は振り返ったので潮の柱になってしまった。
ソドムの人々は横島で主に対して非常な罪人であったゆえに、神様はですね、天から硫黄の火を降らせ、ソドムの町、ゴモラの町を滅ぼされました。まあ、皆さんよく知っている話。ロトは神様の憐れみによってそこから逃れますが、決して後ろを振り返ってはならない。この神の言葉に背いたロトの妻は後ろを振り返ったので潮の柱になったと、こう書いてあるんですね。これがロトがですね、選んだ結果なんです。ロトは自分の目、自分の考えで良いと思うところを選びましたが、結果はそのような結果でした。そのことにおいてですね、箴言の14章の12節、開けますか、住兄弟。住兄弟が読んだ後に皆さんと一緒に開いている人をお読みいたします。箴言の14、12節を読んでください。
人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。まさにロトが選んだ道はこの道でした。見たところは非常に良かった。当時最も栄えていたエジプトのように潤っていた。しかし結果的にはまさに死の道でしたですね。そのソドムは滅ぼされてしまいました。はい、これがロトが選んだ道です。一方アブラムはどうしたでしょうか。次にアブラムの方を見ていきましょう。はい、創世記13章に戻ります。ちょっと長いですが、14から17までですね、住兄弟読んでください。
ロトがアブラムと別れて後、主はアブラムに仰せられた。さあ目を上げて、あなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができれば、あなたの子孫をも数えることができよう。立ってその地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたにその地を与えるのだから。
アブラムがロトと別れた時、アブラムがまずしたことは何でしょうか。アブラムはですね、神様の声、語りかけを待ちました。 神様、私はどの土地を選んだらよいでしょうか。ですね。語りかけを待ちました。すると主はアブラムに語りかけてくださいました。神様の御心を求めて待っていると、神様はアブラムに行くべき道、取るべき地を教えてくださいました。今読んだところです。あなたはどこにも行かないで、今いるところからですね、東に北南を見渡しなさいって。あなたが今見ているところが私があなたに与える土地ですよと神様はそうおっしゃったのです。でアブラムは神様が選んでくださったですね、土地に行き、そこに定住します。そしてアブラムが神様をですね、まずしたことは礼拝するために祭壇を築きます。礼拝をするのです。そしてですね、神中心、イエス様中心のですね、生活を送ります。アブラムは神様に祝福されました。健康と長寿、子孫が繁栄、経済的祝福、戦いの勝利など、もうさまざまな祝福をそこで受けることになります。でそのことは創世記の25章の7、8に記されています。では住兄弟、創世記25章の移って7節と8節を読んでください。
以上はアブラハムの一生の年で175年であった。アブラハムは平安な老年を迎え、長寿を全うして生き絶えて死に、自分のために加えられた。
アブラハムの一生は175年です。彼は幸いな人生を全うします。平安な 老年を迎え、長寿を全うして生き絶えて死に、自分の民に加えられたと、でこのようにあります。はじめの御言葉、エレミア書の7章の23節です。私だけもう一回お読みいたします。主は何とおっしゃったでしょうか。私の声に聞き従え。そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。まさにアブラムは神の民となり、神の友となりました。あなた方を幸せにするために、私が命じるすべての道を歩め。神様が仰せられた道をアブラムは選択いたしました、ね、従いました。兄弟姉妹、人生というのは選択の連続です。選ぶことです。人生というのは選ぶことなのです。あなたは何を基準に自分の人生を選択しますか。あなたの選択の基準はどこにありますか。あなたはロトタイプですか。自分の見るところ、考えるところに従って自分の人生を選びますか。それともアブラハムタイプですか。神の言葉を待ち望み、神が語られるその人生をあなたは選択しますかって話です。でその結果はもう歴然でした。今読んだ通りです。人の目にはまっすぐ見える道があっても、その末は滅びであると書いてありました。結果は聖書が語っている通り、今お話しした通りです。私たちは目先のことしか分かりません。将来が分からないし、全体も分からないのです。部分部分しか私たち人間は見ることができないのです。私たちの人生は常にですね、進学、就職、結婚、転職、転居などなど、どの道を選んだらよいか、どれをですね、物を買いに行くにも、何かを選ぶにも、どれを選んだらよいかですね、選択を迫られることがあります。どうしたらいいでしょうか。どの選択をですね、私たちは取ったらよいでしょうかですね。はい、 イザヤ書の30章の2を開いてください。21節です。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。イザヤ書30章です。では住兄弟読んでください。
あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろから、これが道だ、これに歩めという言葉を聞く。
聖書を開いている人、一緒にお読みいたしましょう。はい。あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろから、これが道だ、これに歩めという言葉を聞く。右に行ったらいいだろうか、左に行ったらいいだろうかと、あなたがその岐路に立った時に、あなたの耳は後ろから、これは聖霊の御声です。こっちを選んだがいいですよ、これが道だ、これに歩めという声を聞くと聖書は書いた。神様は皆さんに道を示してくださるお方なのです。あなた方を幸せにするためにですね、私が与える道を選びなさいとエレミア書に書いてありました。兄弟姉妹、どうしたらいいでしょうですね。まず何と言ってもイエス様の前に出ることです。主の前に出てイエス様と向き合いましょう。心を白紙にしてですね、イエス様と向き合いましょう、ね、イエス様の前に出てイエス様と向き合います。次に心を開いて聖霊様を歓迎しましょう。これが道だ、これに歩めという声は聖霊の声です。ですから心を開いて聖霊様を歓迎しましょう。そして状況をイエス様に申し上げましょう。イエス様、私は就職の、結婚の、転職のですね、転居の今岐路に立っています。どの会社をですね、どの相手をですね、どの場所を私たちは選んだらよいでしょうか。その状況をイエス様にその通りに申し上げてください。そして心をニュートラルにします。初めからもうこれだと決めつけないことです、ですね、右に行くにも左に行くにもですね、神様が仰せられるままに私はそっちに従います。心をニュートラルにしてですね、イエス様、あなたが選んでください。選択権を明け渡すのです。神様、私たちに選択権、選ぶ自由を与えてくださいましたが、その選択権をですね、明け渡します。明け渡すのです。要するにイエス様に選んでいただくということです。イエス様にあなたの進路を決めていただきましょう。神様は幸いな人生をあなたに、ね、ご計画なさっているわけですから、あとは待つだけです。あとは待つだけです。神様の答えを。伝道者の3章の11節、私だけを読み出します。こう書いてある。神のなさることはすべて時にかなって麗しいって書いてある。神様がすることは、なさることはいつもタイムリーであり、最も良い時に最も良いことをされるって書いてあります。また神、人の心に永遠の思いを与えられたですね。しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまでは見極めることはできない。私たちは目先のこと、今のことしか分かりませんが、神様は永遠から永遠をですね、そして全体すべてをご存知。その中から最善の方法、ものをですね、あなたに示してくださいます。そしてそれは時にかなって麗しいと聖書は語るのです。イエス様から来る答えには特徴があります。覚えておいてください。まず聖書の御言葉と一致します。聖書と全く反することをイエス様が語られることはありません。それは自分の肉の思いか、サタンからの誘惑です。ですね。聖書の言葉と一致します、はい、2番目、心に平安があります。不安があるならそれは神様からの答えではありませんですね。平安があります。そしてその平安は継続します。永続性があります。いつまでも平安です、ですね。 はい、一時的にバーッとですね、心が高ぶってもシューンとしぼんでしまうようなのは神様からのものではありませんですね。はい、3番目、環境です。あなたの周りに自分はそこに行くんだというですね、そのドアが開かれるんです。印が現れます。私ここに導かれているんじゃないだろうか、これ環境の印と言いますですね。それがあなたの周りに現れますですね、はい、そして4番目、あなたのです、神様の選択はあなただけではなく、みんなが納得し賛同します。神様はある人を不幸にしてある人を幸せにすることはなさいませんですね。みんなが幸せになる方を神様は選ばれます。だから人の不幸の上にあなたの幸せはつくんですね、立てられるのではありませんですね。みんなが納得しですね、みんなが生きになる方法を神様は必ず取られます。でこれが大体神様が示してくださる道の特徴です。この印が出たらゴーサインしてください、はい、ここに行こうとですね。それまでは主の前に待ってても構いません。最も良いタイミングで神様は示してくださいますから。でこの印が出たらですね、どうぞゴーサインスタートしてください。特に大事な決定はもう一生に一度しかできないような大きな決定の時には時間をかけてよく御心を確認して行動してください。でないと後から取り返しがつかないからです。私の場合を申し上げますですね、山下牧師の証です、ね、はい、大学4年生でした。22歳の時です。イエス様を救い主と信じ、ね、信じました、ね、大学時代でした。そして私は大学のですね、工学部の建築学科を卒業しました。伊藤姉妹もね、建築関係ですからね。で私が卒業するとき、私の前には3つの選択肢がありました。3つのどれかを選べたんです。もっとあったかもしれませんから3つありました。第一、3つの選択肢がありました。1番目、大手ゼネコンです。鹿島とか竹中とか清水建設とかですね。私が卒業することは、日本は高度成長でしたから、もう自分の望むどの、あのですね、会社にも就職できました。大手ゼネコンに就職する道が一つはありました。はい、2つ目、設計事務所に入って将来独立すると、こういう道もありました。現在私の友達でもその道に入って設計事務所でやってる友達も現在います。3番目、大学に残り教授を目指す方法がありましたですね。はい、大体この3つにですね、私の友達は全員どこかに行きましたですね。この道が、選択肢がありました。はい、それでどれが私の道でしょうか。まあ、私の道とあなたの道は違うんです。一人一人全員違いますから、みんながですね、教授になるわけでもありません。私の道がどれか、イエス様に祈りました。イエス様、もうすぐ大学卒業します、私はどうしたらよいでしょうかとお祈りをしました。しかしすぐにイエス様から返事は来ませんでした。なかなか祈っても返事が来ないのです。どうしようかなと思いつつ、じゃあとりあえずですね、期日も迫っていましたので、とりあえず修士、大学院の試験を受けることにしましたですね。2年間です。もう一回、もう少し考える時間を、大学院を受けることにしました。ところがです、大学院の試験7科目か8科目あったんですが、そのうちの1科目点数が足りませんでしたですね。あらーと思ったんですね。そして入学できなくない、できないと分かるとすぐ教授から呼ばれました。そこでですね、紹介されたのがボーリズ建築事務所です。私は今山下ですが、旧姓を岡と言います。岡君、こういうところからですね、就職案内が来てるので君行ってみないかとで言われてですね、 はい、わかりましたと言って面接に行きました。でそこはまさに私のために神様が備えておられたですね、道でした。クリスチャンでメンソレーターも大見兄弟者ですね、皆さんよくご存知です。創業者のですね、ウィリアム・メレル・ボーリズ氏が起こした設計事務所です。そこがイエス様が私のために備えてくださった道でしたです、ね、もうすぐ分かりました、ここだと。ボーリズ時代は私は2年間でしたが、まあ、素晴らしい学びと体験、信仰についても学び、人間関係を作ることができました。今でもですよ、ボーリズ時代の私にとってですね、かけがえのない良い思い出です。説教でも何度も話しましたからですね、良い思い出です。ここが神様が私のために備えてくださった道だったからです。ボーリス時代に導かれてよしこ先生と結婚、4人の子供が与えられですね、よしこ先生のお父さんが創業した会社を一時ですね、継いで会社の社長にもなりました。その後牧師の道へと神様はですね、私を導いてくださり、現在その道を歩んでいます。まあ、これから私のためにまた別の道が他にあるかもしれません。これが道だ、これに歩めと言われる道を歩んできたわけです。はじめの御言葉、エレミア書7章23節ですね。じゃあ住兄弟だけもう一回そこ読んでいただけますか。
ただ次のことを彼らに命じて言った。私の声に聞き従え、そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方を幸せにするために私が命じるすべての道を歩め。
あなた方を幸せにするためにとこう書いてある。私が命じるすべての道を歩めと。神様は皆さん一人一人に歩む道をもうすでに決めておられるのです。しかし一方、神様は私たちに自由意志、選択の自由を与えられているのも事実です。あなたは自分の判断、見た目で自分の道を決めますか、それとも神様があなたに備えておられる道をあなたは選びますかって話なんです。人生というのは選択なんです。まあ細かいところから言うと、今日どこに行こうか、何を食べようか、何を着ようか、これも選択ですね、はい、小さな選択から大きな選択、人生って選択なのです、ですね、でその選択の結果が今のあなたの皆さんの姿なのです、ですね、選んできたわけですから。しかしその選択の自由を神様に、ね、明け渡す自由もあります。つまり神様に選んでいただく自由があるということです。でそれが最も幸せな道であるということを私は皆さんにぜひ伝えたいと、私の体験からもですね、ぜひそれをお伝えしたいと思うわけです。そしてイザヤ書の30章の31節にはこう書いてありました。じゃあ住兄弟はそこももう一回読んでください。
あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろから、これが道だ、これに歩めという言葉を聞く、
はい、皆さんはロトのようにはならないでください。自分の見た目で自分の考えで判断するときに多くの場合ですね、こんなはずではなかったと後悔することは多いのです。ですね、ロトのようにはならないでください。そうではなくて、静まってイエス様の前に静まって、主の御声と導きを求め、これが道だ、これに歩めと主は語ってくださると約束しておられますので、この道をどうぞ選択し、 幸いな人生を送ってください。そして人生が終わるときに、神様は私のために素晴らしい人生を与え、道を備えてくださったと、なんと私たちの主は素晴らしいお方でしょうと、主を心から褒めたたえるですね、ものとなってください。どうぞイエス様があなたに備えておられる幸いな人生の道を選択してくださいますように、兄弟姉妹イエスの名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。総学者の方お願いいたします。兄弟姉妹、あなたの前にはいくつも道がありますですね。いくつも道があります。常にあります。問題はあなたがどれを選ぶかですですね。皆さんは選んできたわけですから、今までですね。でじゃあ何を基準に選んできましたかということです。あなたの考えですか、見た目ですかですね。それともあなたのために最善をなしてくださる神様の声に聞き従って歩んできましたかということです。皆さんの道はこれからも続きます。これからも人生の岐路、どっちを選んだらいいかというですね、場面に必ず立ちます、ね、あなたはロトのような選択をしますか、アブラムの選択をしますか。一旦主の前にとどまって、主のイエス様の前に出て御心を伺い、ね、これが道だ、これに歩めと仰せられる主の道を選択する兄弟姉妹とどうぞなってください。1分間自分の口でどうぞ祈ってください。この決心ができるように、自分勝手な道を歩むことがない、最善の道を歩むことがないように、聖霊様助けてくださるように、めいめいそれぞれどうぞ祈ってください。天のお父様、ありがとうございます。私たちがこの地上に生を受けたその瞬間から、神様は私たちの前に人生の道を備えておられます。一方私たちには自分の選択の自由もあります。しかし神様は、私が選ぶ道を歩めと、あなた方を幸せにするためにと約束しておられます。私たちは自分勝手な道を随分選んできましたけれども、その結果は必ずしも良いものばかりではなく、後悔することもありましたけれども、今日の聖書の御言葉から主の道を歩むということを教えてくださり感謝いたします。これから人生も続きますので、兄弟姉妹が御心にかなう良い選択をし、幸いな人生を神様と共に歩むとなりますよう、どうぞ導いてください。すぐに決断しないで、一旦主に明け渡して委ねることができるように助けてください。この道を歩む兄弟姉妹になりますように、イエスの名によって祝福いたします。ちょうどふさわしい賛美があります。主は道を作られる、ご一緒に賛美いたします。途中感謝の捧げ物の時を持ちます。どうぞご用意ください。主は道を日々作られる、何もないように思える時でも、主は見てで身元で支え、新しい明日へ主は道を作られる。主は道を、主は道を日 君作られる。何もないように思える時でも主は見てれ、身元で支え、新しい明日へ主は道を作られる。天と地が転び失せて、祝福の祈りを本村貞姉妹してください。立てる方はどうぞその場にお立ちください。ご一緒に主の祈りを唱えます。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。祝祷いたします。青い子犬が湧くば、私たちの救い主、主イエス・キリスト様の恵み、父なる神様のご愛、聖霊様との親しい交わりが、愛する兄弟姉妹と共に、この一日も、この新しい週も、そして常しえまでもありますように。アーメン。
アーメン。
お直りお座りください。続いて報告と案内をお願いいたします。